こんにちは、ゼロトピックです。今日は質問5個答えていこうと思います。では早速、ラジオネーム、つねきちさん。知った中ですね。はい。ヤモティさん、ブログやポッドキャストのファンで影響を受けております。あざます。いつもの朝食レシピが美味しそうに見えるので、作り方についてできたらなるべく材料の楽な買い方、保存方法などについても教えてください。話はそれますが、フォーマーもしかすると概要欄に置いた方がいいかもしれないですね。ブログ、ポッドキャスト、スレッズといつも楽しませていただいております。季節の変わり目ですのでご自愛ください。そういえば最近ブログのデザインが変わってよりシンプルな見た目でいいですね。はい。あとは、こんな人と話してほしいは、ずっと恋にしてくれる人との会話を聞いてみたい。あ、これスレッズでの投稿を引用されてますね。また失礼なエピソードの中で今振り返ると面白いものがあれば聞いてみたいです。はい、ありがとうございます。レシピの方はですね、僕がたまに載せてる、こう、鶏肉とかブロッコリーとか卵が乗った、なんか、茶色い写真についてのことだと思うんですけど、僕は朝ごはん、毎日同じもの食べてるんですよ。それは鶏胸肉の皮剥いだやつを圧力鍋で蒸したやつ。で、それになんか調味料かけてご飯と、あとはブロッコリーか卵かなんか、納豆かなんかつけて食べるっていうので、これをずっと食べてて、だいたい朝食でタンパク質 50g ぐらい取ってるっていう感じなんですよね。これ、誰が得意するのこれ。で、なるべく材料の楽な買い方、保存方法については、これはですね、ネットスーパー。で、それも、ステーラが適用されているネットスーパーで、関東、関西にお住まいの方は、ぜひ、ライフネットスーパーを使ってください。はい。で、ライフネットスーパーを使って、鶏胸肉、2枚入ってるやつか、4枚入ってるやつか、あるいは2枚入ってるやつを2つとか4つとか買っていただいて、で家に、入れますと。で、家にあるうちの、その2パック分というか4枚はその日のうちに圧力をかけます。で、残りの4枚は冷凍します。で、まあ圧力はですね、圧力鍋をちょっと買っていただいて、まあ7000とか1万円とか損害で買えると思うんで。で、そうすると圧力鍋で酒蒸しにすると、だいたいね、なんだろう、15分ぐらいで調理が終わるんですよ。で、その鶏胸肉を、まあ朝とか昼とか夜とか、おやつとかで、まあ、好きなだけ食べていただくといいかなと。で、その時出るスープとかは、なんか、スープにしたり、ラーメンにしたりとかして、使ってください。僕は捨てることが多いですけど。うん。で、なんか、生姜とか、みょうがとか、ネギとか切ったり、で、調味料も酢とか、醤油とか、ナンプラーとか、なんかそういうものを一通り揃えて、好きに配合して、かけて食べるというのが、すごいおすすめですね。まあ朝食は何も考えずに食べるっていうのが、朝みんな忙しいじゃん。なんで、いいと思ってます。あと、ずっと恋にしてくれる人の話と、失礼なエピソードの話は、これもうちょっとこう温めとくんで、まあ温まりきったら、まあ少し話そうかなと思います。というので、ありがとうございました。次、二つ目。早く渋谷区でネットスーパー使いたいさん。はい。いいね。このラジオネームちょっと、いじれるんですけど、渋谷区でもね、ライフネットスーパー多分使える場所が結構多いんじゃないかなと思うんで、ぜひちょっとアプリ入れていただいて、そこで郵便番号を突っ込んでいただいて、ご自身が使えるかどうかをチェックいただけると嬉しいなと思います。多分だけど、使えるんじゃないかな。はい。なので、関東であれば、今はライフネットスーパー、ぜひお勧めさせていただいてますと。というので、質問内容いくと、素直さや柔軟さを大事にするがあんまり、自身の仕事や経営スタイルがブレることはこれまでありましたでしょうか？日々意識していることなどもあればぜひ教えていただきたいです。あとは DCM 原さん、本田さんのゲスト会を希望するということでありがとうございます。まずゲスト会は前々回ぐらいに原さんとのやつが出てるんで、ぜひそれ聞いて、また感想あればぜひください。で、素直さ、柔軟さを大事にするがあまりか。難しいな。素直で柔軟であることは大事だが、結局は経営というか、その事業がうまくいくとか、その会社がうまくいくとか、経営がうまくいくってことに向けて、その素直であるとか、柔軟であるってことが大事なのかなと思っていて、例えばそれ以外のことっていうのには優先順位がつけられるはずなんですよね。例えば誰々さんから嫌われるとか、この社員と 仲が悪くなっちゃうとか、もしかしたらトレードオフとしてなんかあったりすると思うんですよね。あるいは A と B っていう機会があるときに B は捨てなきゃいけないとか。僕はこうそういうトレードオフについては結構意識的に、今一番大事なものってものにフォーカスして捨てることを厭わないっていう、割とそういう性格があるんですよね。なので、その意味での素直さとか柔軟さが発揮できていれば、そんなにブレが起きることはないかなと思ってます。こう、すくすくと健やかに本当の目的に向けて仕事をする。あるいはその本当の目的に向かおうとした時に一番重要な問題にフォーカスするというか、そこに対してその問題を解くために必要な柔軟さとか、その問題を解くために必要な素直さであるっていう順序だと思うんで、ある種それ以外のものっていうのを削り落とすこととセットなのかなと思ってますね。なので、そういうこうトレードオフというか、何を捨ててるのかってことについては、まあこう全て言語化してたりするわけじゃないんですけど、いや、A と B だったら割と極論を自分の中に卓に置いて、こっちであるっていうのを取るっていう、なんかそういう意識を日々してますね。はい。ありがとうございます。では、3つ目。ジョブ理論のシェイクうまそうマン。めっちゃわかる。あ、これは、ジョブ理論っていう、クリステンセンさんっていう、もう亡くなられた、経済学者かなの方の本があって、僕はすごくそれが好きで、起業した直後に、もう、この本の通りにというか、人が持っているジョブっていうものを解決するためにプロダクトを作るんだっていう、なんかそういう順序をすごく説明されてて、その中に、こういろんな事例が出るんですよ。Airbnb とか。中のすごくわかりやすい例として、こう、シェイクが出てきて、こう、シェイクを朝買ってる人をこう観察してると、その人たちはシェイクが飲みたいのではないと。そこのシェイクを買って、車でここから40分とか1時間運転するんだけど、その間、口の中に少し残り続ける、溜まる、お腹に溜まるような、こう、ちょっと粘度のある、ドロッとした飲み物が欲しくてシェイクを買ってるんだっていうところに、この人は行き着くんですよ。で、そこで出てくるシェイクの描写がめっちゃうまそうなんですよね。なので、いや、すごいいいハンドルネームというか、ラジオネームだなと思いました。で、本体いきますね。本体はいつも楽しく拝聴しています。ステイラーは雑な見方をすると、エサイアとパッケージベンダーの中間のように見えます。それぞれの業種が栄えたのは、この中間がしんどいからなのではないかと思うのですが、この中間ならではの勝ち筋、そしてこの両側によらない秘訣のようなものがあれば教えていただきたいです。そもそもこの見方が見当違いでしたら恐縮です。で、正直なところゲスト会よりもヤモティさんの一人語り会が好きです。ありがとうございます。今回質問会で一人語りなんで、これちょっと気に入っていただけるかなと思ってます。で、エサイアとパッケージベンダーの中間だ、ステイラーがって書いてるんですけど、これ僕はね、パッケージベンダーもエサイアも、両方とも、まあ、いわゆる、両方の性質持ってると思っています。で、これは、例えば NRI の方とか、富士通の方と議論しててもそうだし、逆に、SaaS、で、特に SaaS の中でも、エンタープライズ向けの事業をやってる人と議論していると、必ず、両方の性質を合わせ持ってるっていうのが、まあ見えてるというか、分かってきたので、これはほぼ確定なのかなと思ってます。まあどういうことかっていうと、例えば NRI で、まあ、小売さん向けに、機関発注システムを作ってますとか、例えば日銀さん向けに、こう銀行の勘定のシステムを作ってますとか、なんかそういう方と議論したときに、まあ、やっぱ NRI の中でも、毎回 SI 業をやっていく上で、まあ、効率化するために共通基盤と、あるいは毎回こう個別開発する部分っていうのをこう分離していて、まあ、共通基盤は共通基盤のチームだけが触っていて、で、そこに対して個別開発性が必要なものっていうのは、プロジェクトチームの PM がリードするっていう、なんかそういう立て付けになってるよっていう話だったりとか、逆にパッケージベンダー、要は、SaaS とかでも、なんだろうな、わかりやすい事例だと、例えばトレジャーデータさんとか、こういうのは、CDP のクラウドを持っているんですが、基本的にはやっぱ各業態とか各エンタープライズに特化した個別開発っていうのは必ず発生しているようです。で、そのためのプロジェクトチームがいたり、まあ、セールスとかカスタマーサポートとかは、かなり、こう、べったりとくっついた、まあ、SI の PMO みたいな業務をやっているっていうところなので、ある種、自分の見方からすると、エンタープライズ向けの業務を、かつ、複数社に対して提供しようとすると、必ずこの SI とパッケージベンダー、SaaS、こういったものの中間のところに事業が位置づけられていってるっていうのが、 まあ、自分が市場俯瞰した時には見えている状態で、ある種ステラも完全にその波の上で、ダンスしてるっていう感じだなと思ってますね。なので、まあ、それぞれの業種っていうくくり方をすると、まあ、確かにそれぞれこう水と油みたいに言われることが多いんですが、今の自分の見解は逆で、その混ざった中間点にエンタープライズ向けの、まあ、SIなのか、エンタープライズ向けの SaaS なのか、その答えっていうのは完全に中間にあるっていうふうに見えています。なので、まあ、中間にいること自体が個人的には勝ち筋とか勝つためには必要だったり、そのエンタープライズと事業をやっていく上では必須の要素だなと思ってます。まあ、どういう点が必須かっていうと、例えばパッケージベンダー、SaaS 側の立場で言うと、まあ、SaaS って基本的にはソフトウェアに業務を寄せてくださいと。このソフトウェアでできるっていうことに業務ってのを合わせてくださいっていう、まあ、SaaS 側が強いんですよね。でもそういったものにエンタープライズが乗れないんですよ。個別性が高かったりとか、まあ、あるいはボリュームが多すぎたりとか、その個別性の範疇がこう広すぎて、個別性が1個2個だったら、まあ、ちょっと頑張って運用で対応するんですけど、まあ、100パターンの個別性があると、どうしてもシステムの対応が必要になるので、どうしてもその個別性の処理だったりに対しては、やっぱ、それに最適化したものが必要になる。だからそこで、いわゆる個別化のために、SI 的なプロジェクトチームを組成したり、そういった開発を行う必要がある。っていうのが、まあ、SaaS 側の見え方で、逆に SI 側の見方で言うと、一個一個のその案件を、例えば一つやるんであればいいんですけど、一つ二つ類似した案件をやろうとしたときに、やっぱどうしてもそのコストがものすごいオーバーヘッドしてしまうというか、毎回類似した巨大なものを2回3回って開発するってこと自体が、まさにその赤字の要因になってしまうので、SI って実はプロジェクトベースだと赤字がたくさんあったりされるんですよね。こう PMO の方とかにインタビューするとよく出てきます。で、要はこの赤字にならないようにするために、いわゆるシェアードサービスをちゃんと作って、要は社内の開発基盤をシェアードにして、まあ、整えたりとか、あるいは、いわゆる認証とか、すごい、必ずどのプロジェクトでも使う部分を共有化する、要は社内サースみたいなものをちゃんと作っておくことだからすごい重要だっていう話を伺っていて、まあ、そういうものを使いながら、まあ、いわゆる一般の SI を利用していくっていう形で、やっぱこの、なんですかね、中間、の部分を行わないで、まあ、エンプラを複数、やっていくっていうのは難しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので、まあ、ステラ自身も、ある種この二つをどうやってこう両立させるかとか、バランスできるかっていう形で、まあ、常にこう事業とか組織とか、あるいはプライシング、契約の構造っていうのにはフィードバックをかけて、変化し続けてるっていうのがありますね。はい。ありがとうございます。じゃあ四つ目いきます。大阪人っぽくないと言われる大阪人。結構いません？大阪人っぽくない大阪人結構いますよね。東京でよく会うわ、それ。関西弁全然出さない人とか、すげえ隠してくる人とか、あと関西、自分の住んでるエリアとか、あと西宮とか、割とこう栄えてる、引っ越してくる人が多いエリアは、なんかそういう人いるんですよね。で、あとうちの取締役にあった橋原さんという人も、普通に会話してると全然関西っぽさ出してこないんですよ。めっちゃ隠れてるんですよ。東京っぽさの中に。なんですけど、たまーに出てくるみたいな感じなんで、ちょいちょいいますよね。はい。で、本体がですね、B2B2C の事業で PMF を目指しています。いや、大変だね。B2B の PMF と B2C の PMF、両輪が密接に関わり合っているものの、前者が SLG、後者が PLG で全く別物だと捉えています。ステーラも似たモデルなのかなと思うのですが、このあたりで意識していることや捉え方について伺ってみたいです。特に PMF という観点の意見を伺いますと幸いです。ありがとうございます。ですね、PMF してるかどうかってすげえやっぱわかんないというか、もう PMF なのかなって思っている時には PMF ではないっていう、なんかね、ブラックボックスみたいな話ありますけども、あれはその通りだなと思っていて、僕らの場合はなんかお問い合わせがとにかく我々が裁けるボリュームを圧倒的に超えてき続けた時っていうのに、まあ、B2B の PMF を感じましたね。で、B2C 側の PMF っていうのは正直なんか明確にこの瞬間だって思ったのは一回だけで、それは何かって言うと、タベリーから、まあ、ネットスーパーのアプリに切り替えて、それを出した時の初日、二日目、一週間の GMV が、今まで自分たちがこう頑張ってタベリーを作ってきたものよりも、まあ、はるかに高い、10倍とかと、もうすぐ超えてしまうような、桁の GMV がポーンと出てきた時に、あ、これ B2C 向けに作ったものを、 合ってるわみたいに思った瞬間があって、ただそれ以降はね、あんまこう PMF だなって感じたことはないんで、B2C の方が個人的にはなんか難しいなって思っていますね。なんかインストールがバーッと増えても、それが成果っていうとそうではないし、食べる時に経験したんですけど、ツイッターでめちゃくちゃバズって、なんか1日に1万インストールとか入って、アップスターのランキング6位とかにボーンって入ったりしてるんですけど、それも PMF ではなくて、やっぱ本質的な活動とか、まあ、あるいは単純に売り上げがボンボンボンと積み上がっていくっていう様子が、こう、見えてくると B2C ってかなり遅いじゃないですか。SNS も人が増えて広告が回って売り上げが入ってくるとか、そういうモデルで、なんかこうね、こう、マーケットフィットというか、市場に事業としてフィットしたかどうかを確認するのは B2C の方が難しいし、すごい遅れてやってくるなっていうふうに思っていて、逆に B2B は結構簡単って言い方はわからないですけど、わかりやすいですね。まあ、お問い合わせがボンと来て、導入がポンポンポンと決まったとか、まあ、要は売れたとか、あるいは売れて1年後もチャン全然してないとか、そういうことによって割と短期で確認しやすいのが B2B かなっていうふうに思ってますね。で、このあたり意識していること、捉え方、そうですね。もう一個言うと、やっぱりこう B2B の方が要求がクリアに言語化されていたり、分かりやすいかったり、探しやすいっていうのはあります。要は B2B って、その導入する相手側もビジネスでそのツールを使うかどうかとかを決めるんで、まあ、必要必要じゃないとか、金払う払わないっていうハードに対して、クリアな意思決定構造を持っていたりするわけじゃないですか。倫理通してとか、契約してとか。だから B2C の場合はやっぱそういうのはないんで、こう、本当にこうお金が自分たちの元に積み上がっていくとか、そういう様子が起きない限りは、なかなか、探しづらいんで、僕は逆に e コマースとか、そういったものの方が PMF を探すっていう意味で言うと、まあわかりやすい。まあ売り上げが伸びてるとか、お金払ってるユーザーが超増えてるとか、かなと思っているんで、まあ、いかにこう判断ポイントを前に持ってこれるかっていう点では意識することはあるかもなと思います。はい。最後が、5つ目ですね。初老の起業家 K。起業家なんですね。本文がいつも楽しく拝聴しています。私は起業家として組織運営しているのですが、経営者として辛い時、ヤモティさんの配信を聞いて、立ち振る舞いの参考にさせてもらったり、自分を鼓舞しています。改めてありがとうございます。いや、こちらこそ。ただ最近の配信ではそういうハードシングス味のある話の回が減っているのが少し残念です。社内株主などから CEO が辛口にレビューされる回が定期的にあるととてもありがたいです。いろいろ難しいところはあるかと思いますが、ご検討のほどよろしくお願いします。これは僕があれですね、パブリックの場所で叩かれているところを見たいという話ですね。はい。なんか前そういう配信ありましたっけ？あったかな？なんか、あったんですかね。まあ、結構ね、ハードなことだらけですよ。ハードなことだらけなんですけど、社内株主から CEO が辛口にレビューされる。そうですね。まあ、会社としてね、そういうものをこう、公にボンと出していきたいかっていうと、僕自身の個人の心象で言ったら全然いいんですけど、だから会社の例えば HR 的なブランディングとか、ブランディングっていうのかな。実態として、いや、その生々しさ出したらみんな引いちゃうでしょみたいなものって結構あると思っているので、なんか、線引き難しいところですね。うん。でも、例えばなんか、自分的にハードシングスというか、なんか、やっぱ、辛いな、悲しいな、しんどいな、みたいに思うことは、例えば組織の面だと、最近は退職者が、数名出られたりとかしていて、まあ、それぞれ、その個々人のね、目指してるものと、まあ今の会社のフェーズだったり、機会のアンマッチっていうのがあって、退職されているので、それ自体はこう、退職された方の背中は押してあげたいとは思いつつも、やっぱりこう一緒にもっと長くできる方法はなかったかのうと思ったり、あとは退職され慣れていないので、まあ一つ一つ結構悲しい気持ちになったりしてますね。まあ、ハードかっていうと、ハードですかね。うん。あと、事業はね、結構話せないんですよね。NDA ものが多かったり、なんかそれこそ、こう、表面に出てこない案件っていうのは、かなり、後ろで、密度高い会話がパートナーさんとの間であったり、その中でのすごい辛いことっていうのは、結構外に出せないものが多いので、なんかそれが今一番辛いですかね。畜生とか、なんか言えるわけじゃないんで、それはどっかに書き殴るわけにもいかないし、 自分たちの中で生まれて自分たちの中で消化できるこう辛さとはちょっとまた違う、ある種社会的に影響力がある方々と、まあ、我々との間の中で生まれているこう交渉とかこう議論とかなんかそういったものの中でもうなかなかうまくいかないなっていうことは本当毎日そういうものの塊でできてますね。ただなんかそれ社外にこうポンと出せるものではないので、その辺がまああまり伝えづらいかなとは思ってますが、まあそういうの中でも基本的にこう前向いて長い期間かけて、まあこれを絶対成功させるんだというスタンス自体はなんか自分のものだと思ってますし、まあそれが変わらないのであれば、その足元のこうハードシングスとかって、まあ、過程の一つって捉え直すこともできるかなと思って、日々心を強く持ってやらせていただいております。はい。もっと生々しい辛いので言うと、結構社内でね、オープンドア最近積極的に開いてまして、そこで自分はこれが辛いっていうのを開示したりもしてるので、まあ、もしよければね、入社いただけると、しっかりお聞きいただけるかなと思いますので、初老の起業家経営ということで、もう組織も持たれて、一定の規模の会社を経営されている。まあそれだけですごく、尊敬できる部分があるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ辛くなって会社畳んだら、ぜひ 10X のことも思い出してください。はい。ということで、ちょっと、バーッと駆け足で5つ質問に答えてみました。引き続きね、質問、感想、いつでも募集してますので、お便り箱の方からいただければなと思います。はい、では、今回はこんなところで